FM802 から土井小牧がお届けしておりますミッドナイトガレージ。さあこの時間はいよいよ今週末から公開になります映画キリエの歌の岩井俊二監督お迎えしております。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
とても光栄です。
あいやこちらこそお招きいただきましてありがとうございます。
早速なんですけれども、キリエの歌は、アイナ・ジ・エンド初主演作、歌うことでしか声を出せない住所不定の路上ミュージシャンキリエの歌に導かれるように、出会って人生が交錯する、男女の13年間を描いたストーリーという、本当に13年なのでめちゃくちゃ壮大なんですけど、
あ、はい、
このストーリーっていうのは入り口はどこから始まったんですか、監督の中では。
そうですね、きっかけは、
はい、
ラストレーターって映画があって、
はい、
でその中にあれ小説が出てくるんですけど、でその小説の中身を自分で書いたところから始まって、はいはい、その中で出てくるあるこう一編の話があって、それが今回のミュージシャンとマネージャーの交流の話みたいなのがあってですね、
はい、
でそれがなんかこう自分の中で妙に引っかかって、なんかこれを書いなんか映画用に書き直してみたいみたいな気持ちになって、うん、そのまあどっかで ああいう二人を、まあ、同じ業界にいてなんとなく遠くから眺めてたんだと思うんですよね。なんとなくそういう人たちというか、
あ、監督がっていうことですか。
僕が例えばあるタレントさんがいて、
は
い、
の
マネージャーさんもいて、
はい、
二人で頑張ってる姿とかを、
はいはいはい、
うん、喧嘩してる姿とかを、うん、多分なんかこう遠巻き見てて、なんかそこにちょっと自分なりに結構思い入れあるなっていうのがあって、まあなんかそれが書き始めたきっかけではあったんですけど、
ただのそのねタレントさんとマネージャーさんの関係ではない、すごく複雑で長いそれぞれの人生がこうそこには関わってきていて、
そうですね、最初はだから本当にちっちゃな話だったんですけど、やっぱりアイナさんをキャスティングしたところからやっぱ映画の中で彼女に歌ってもらうっていうところで、まあ、頭の中でこういろいろ想像していくと、やっぱ最初のちっちゃなお話だと収まりきらなくなってきて、もうちょっとこう広げて膨らまして彼女にこう見合ったステージをこう探しつつ台本を膨らましていったら、気がついたらこれだけのなんか大きな話に、
はいはい、
長い話になってしまったというところがあるんですけど、
アイナさんがまずありきでじゃあ話も膨らんで、もちろん歌もいっぱいアイナさんというよりは、まあ、キリエさんの人生を反映した歌をということで準備されていったということですよね。
そうですね。
いや本当にでもなるほどというアイナさんの存在感ですよね。
そうですね、本当にすごかったですね、アイナさんはいろんな意味で曲もねご自身で何曲もね書いてくださいましたし、本当に何だろうな、もうもちろん歌声はね皆さんの知るところだと思うんですけど、まあこう演じる側としてもなんかすごい独特で、なんかこうなんていうんですかね、こうちょっと人間離れしてるというか、なんかこうね、YouTube とかでなんかカワウソが遊んでるのを、
はい、
見てこう癒されたりするじゃないですか、
はい、
なんかあれに近い感覚に、なんか現場でなってましたね、
なんだろう、
映像を見ながらこう、なんかこうその動きに魅了されるというか、なんか不思議な生き物でしたね。
じゃあ細かくそのなんかこういう風に動いてくださいっていうその動きのなんていうんですかね、そのサジェスチョンみたいなものって、
いやもう本当に段取り的な、ここは座るシーンなんで座ってくださいみたいなことありますけど、はいはい、細かくもっとこうしてあしてみたいなことが逆に必要ないというか、
はい、
そのもう で自分で考えてもう現場でこう表現してくれるところが本当にまあ、今回でも広瀬すずさんもそうだったし北斗くんや黒木華さんもそうですけど、はい、やっぱりなんかなんだろうな私はどうしたらいいですかって感じではなくてこう台本を読んで、
はい、
なんか少ない説明なんですけどね、はい、僕の本、はい、なんかセリフが書いてあってト書きがちょっと書いてあるぐらいなんですけどそれを自分たちなりに解釈して現場でこう見せてくれる時が楽しみでしょうがないというかあそういうふうに考えてここの言葉をこんなに大切に喋るんだっていう何度もなんかこうハッとさせられることが多かったですね。
すごいでもいい現場というか
そうですね
素敵ですね、私すごく印象的だったのはキリエがバレエを踊るシーン、
はい、
帯広でシーンがすごく印象に残ってるんですけど
2階ですか。
そうですそうです、はい、そうです2階の部屋で、
はい、
なんか私の中でそのバレエってやったことはないですけどそのコツコツ反復練習をするものかなと思っていてで私はクラシックピアノは習ってたんですけど、
うん、
クラシックピアノもやっぱり反復練習がすごく多くてそれは練習でもあるんですけど何でしょうただその体の練習ではなくてちょっとメディテーションみたいな部分があってそれやってる間にどんどんこう気持ちが落ち着いていくというかっていうところがあるんですよね。なのでシーンはひょっとしたらキリエはそういうこともあっていつも彼女は何かそういう大変なことが起きた時とかなんかこう不安定になった時に気持ちがもしかしたらずっとこうやってきたのかな一人でと思ってすごく感動勝手にしちゃったんですけど岩井監督にとってそのバレエってなんかこうとても意味のあるモチーフなのかなっていうふうに思うんですが何か特別な思いってあるんですか。
いやそれほどまあなんていうんですかね見てて綺麗だなとか本当に鑑賞するレベルでは、
はい、
ね、なんか自分でやってみたいまで行ったことはないですけど、うんうん、そうですね。でも今ちょっとお話伺っててなんか似たようなことをアイナさんも言ってましたね。
あ、そうなんですか。
やっぱ自分にはなんか歌とか踊りしかなくて歌ってる間踊ってる間にこうなんか自分に帰れるというか普通に喋ったりなんか人となんか喋ってる時とかなんか特になんか高校時代とか、ね、僕はアイナさんの高校時代を語ってもあれですけど聞いた話をここで喋っていいのかなってなんか今ちょっと一瞬ハッとしましたけどなんかそんなことを言ってたんでなんか、うん、なんか相通じるところがあるかもしれないですね。そこにも
いやでもそのお話聞くと本当にもう切り絵ですね。
そうなんですね。だから本当に彼女の話聞けば聞くほどなんかもう本当運命のこうカップリングというかその、
はいはい、
運命の出会いだったんだなってこの彼女とこの役っていうのが、
はいはい、
本当驚かされますけどね。
この夏あるフェスでアイナさんが、歌っているのを見たんですけどその時にこの哀れみの讃歌を主題歌ですね、
はい、
歌われた時にその歌の前に、岩井俊二監督と小林武史さんに今年はこういう青空の下空の下っていうのは天井がないしもう本当に歌によってどこまでも上がっていける限りがないんだ、
うん、
歌にはっていうパワーをもらいましたっていうことを彼女は言って歌ってたんですよね、
はいはい、
すごくそれがまた印象的で、うん、そのアイナさん小林武さんそして岩井監督3人でこの、音楽映画を作るっていうのはいつぐらいからイメージされてたことなんですか。
そうですね小林さんとは本当古いお付き合いで、 スワローテールリリッシュのすべてっていう映画も一緒に作って、はい、あとバンデージっていう小林さんが監督して僕脚本書いてっていうことをやったりとか、はい、いろいろ、ま、やってきた間柄ではある中でまた映画でなんかそういう表現したいねっていうのもずっと会うたんびに話し合ってたんですけど、はいはい、まあ、今回たまたまというか最初本当にちっちゃな話だったんで、まあ、もうちょっと大きな話だったら小林さんも会うけどななんて思ってたんですけど、だんだん大きくなってきて で、まあ、でもアイナさんで決まった時に、はい、まあ、これは小林さんに相談だなと思ってたんですけど、まあ、先にアイナさんとちょっと話をしてプロデューサーをどうするかみたいな時にちょっと小林さんの名前を出したらすごく関心を持たれてたんで、はいはい、すぐ小林さんに連絡して、
はい、
なんかちょっと面白いことになってきましたよみたいな話をした覚えがありますね。
なんか実際に作ってみていかがでしたか？
まあでも本当にこうなんですかね、小林さんのなんかアイナさんの絶賛具合がすごかったですね。そうですね、なんかまあ年齢を超えてというかそのお互いに本当にこうまあ映画そのものもそうでしたけどなんか世代とかなんかそういうのを超えてお互いにこうリスペクトし合いながら向き合いながらなんかこうすごいなんだろうなその、まあ、僕自身もですけどみんなこう創作とか表現にすごく集中できたんじゃないのかなというピュアにというか、だからまあそれをやるのが一番楽しい人たちが集まってるんで、
はい、
やっぱそれが一番楽しいことというかいう感じでしたね。なんか
このね、たくさんの人がこの映画にはキャラクターが出てくるんですけど、
はい、
そのメインキャストの、3人すごくこうみんなですけどなんか足りない部分があって埋めれない喪失感を持ってて、それを知らない間にちゃんと補い合えてたっていうのが自分は足りないな、全然助けれてないなと思いながらも実はちゃんともう補えてたんだっていうのがすごく丁寧に描かれていて、
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
いやいや、なんかすごい壮大な話でたくさんの人がなんか穴をいっぱい持って現れるんですけど、でも一人一人のストーリーがすごく丁寧に描かれていてなんか見ていて救われました。
本当ですか？
はい、なのでね、きっとなんかそういう何か足りないなと思ってる人世の中いっぱいいると思うんですけど、とか自分無力だなとかそういう人のなんかこう力になる映画なのではないかなと。
あ、
はい、
まあ、誰しもがというかなんかそうなかなか、ね、人生うまくいかないですしこうまさに無力を感じたりね、がっかりすることもね
多いです
のが人生だと思うんですよね。なんか、そこをなんかこうなんか そこになんか自分の中できっと愛おしさを感じてそこを描きたくなるのかなと思うんですけど、なんか書いていくうちになんかそうなっていくというかところはありますね。
はい、たくさんの切り絵がカバーする曲も皆さんおなじみの曲がいっぱい出てきて、それもすごく聞きどころだと思いますので、びっくりするような曲もカバーしたりしますよね。
そうですね。
なのでぜひ皆さん映画館で、まあ、これ 何をカバーするかとか多分あまり言わない方が見た時楽しいかなと思いますので、
この曲アイナさんと相談して、
あ、そうなんですか、
そうですね、意外と昭和の曲とかも、
はい、
アイナさんに聞いて あ知ってますとか、
な
んかそういう曲
そうなんです、ね、
含めて選曲しました。
なるほど、そうなんですね、はい、いやもうあの本当にこのカバーソング集出してほしいぐらいに、はい、カバーも最高なので、ぜひ皆さんね劇場でお楽しみください、
はい、
映画キリエの歌は今週10月13日金曜日から公開になります。ということで、あの今日お時間いただきましてどうもありがとうございました。あ、いや、
こちらこそ、お招きいただきましてありがとうございます
、はい、この時間は岩井俊二監督をお迎えしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。